それではこの午後の聖会のために聖書箇所2箇所の御言葉を朗読させていただきます。旧約聖書ヨシュア記第14章、しおりには11節から印刷されていますが、8節から14節、8節から14節をまず朗読させていただきます。旧約聖書ヨシュア記第14章8節、私と共に登っていった私の兄弟たちは民の心をくじきました。しかし私は私の神主に従い通しました。その日モーセは誓いました。あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからである。ご覧ください、イスラエルがアラノを歩んでいた時、主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください、今日私は85歳です。モーセが私を使わした日と同様に、今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることは、あの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。ヨシュアはエフンネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。このようにしてヘブロンはケナズ人エフンネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。もう一箇所は新約聖書ピリピ人への手紙第一章一節から、20節から21節、新約聖書ピリピ人への手紙第一章20節、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることがキリスト、死ぬことが益です。聖会に捧げ続けると題して、野田忠先生より神様の御言葉を伺いたいと思います。
お祈りをします。天の父なる神様、皆を賛美申し上げます。そして午後もあなたが導いてくださり感謝します。幸いな賛美を、またお証しを心から感謝します。主よ、あなたがこの真ん中にいてくださいますことをありがとうございます。語りかけてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈りします。アーメン。私もお年頃ということを知りました。夜寝るときに神様に感謝を捧げ、また朝起きるときに 主を褒めたたえて一日一日を歩んでいきたいなってそのように思いました。江戸姉妹からお証しをいただいて本当に感謝です。また皆様のプリントに江戸先生のメッセージが届けられていますけれども、先生が集中治療室ということが書かれてありますが、そこでなんと生ける主に会われたということが書かれてあります。先生はその中で正解なども主に会うそのような時ですということが書かれてありました。この正解 におきましても、私たちが大いなる神様に出会うそのような恵みの時であります。江藤先生、天に帰られましたけれども、江の子は天に挙げられた、しかし今なお語るとありますか、天に帰られた江藤先生は今も語っておられます。午前もお話をしましたけれども、林間聖会の講師をするようにというお話をいただいたときに、すぐに神様が私に語りかけてくださったこと、それは一つはあなた方の体を神に喜ばれる生きた供え物として捧げなさいという言葉、もう一つは従い通しましたという言葉であります。この言葉を神様がくださいました。この午後は従い捧げ続けるということをお話をしたいと思っております。二つの聖句、心に与えられたときに、また先ほど賛美をしましたテーマソングの267番を、それが心に流れ、頭に流れてきました。シンガポールで恵子姉妹が主に導かれた、主が大好き、聖書大好き、私は以前も姉妹が主が大好きという言葉を聞いたことがありますけれども、私たちも主が大好き、聖書大好き、そんな生涯を歩んでいきたいですよね。江藤先生が天に召されるその時まで、主の証人として従われたその信仰、江藤先生は先に天に帰られた先生方兄弟姉妹のように、福音のために一人でも多くの人を救うために、その信仰の長谷場を進んでいった方であります。今日の聖書の箇所は8節であります。この8節のところを皆様と一緒に読んでみたいと思います。三、はい、私と共に登っていった私の兄弟たちは神の心をくじきました。しかし私は私の神主に従い通しました。ありがとうございます。三箇所、主に従い通すということが今日のテキストに書かれてあります。主を信じるということは本当に素晴らしいことであります。そしてその後に清めの経験をする、それも本当に素晴らしいことであります。しかし従い通すということはさらに素晴らしいことであります。救いの恵みを、清めの恵みを得て生涯を歩み通す、私たちはその素晴らしい生涯に神様を招かれているんですね。今日最初に 午後3つのことをお話をしたいと思います。1つはイスラエルのための苦しみと解放ということをお話をします。イスラエルの民は400年間エジプトで奴隷のようになっていました。30年間はヨセフのことをよく知っているそういう人たちがいた幸いな時でありましょうけれども、合計430年間、そして400年間は奴隷のようになってしまいました。そして神様は民の苦しみ、それをご存知であり、その祈りに聞いてくださって、預言者モーセという人を立てようと計画をされました。ある方がモーセの生涯を3つに区切っています。それは一つは王子としての40年間、王子としての40年間、二つ目はミディアンの荒野で生活をしていた羊飼いの40年間、そして40年間はイスラエルの民と共に約束の地に向かって進んでいった40年間。最初の40年間は王子の40年でありますけれども、この時は自分は何者かというおごりのあるその40年間、そしてミディアンの荒野に行った40年間は自分は何者でもない、それを知った40年間、彼はここで謙遜さを知りました。羊飼いをしながら言うことを聞かない羊もあったでしょう、弱った羊もあったでしょう、突然獣がやってくるということもあったでしょう。いろんなところを通りながら彼は謙遜さというものを学んでいくのです。そして最後の40年間は神は何者でもないものを用いてくださる、その40年間というふうに区切ってありました。最初の80年間は最後の40年間の準備のような時でありました。モーセは何者でもないな、そのように思う時に神様が預言者として召してくださったのであります。彼は燃える芝を見ますね。そしてそこで神様と出会い、照明を受けます。神様と出会うって素晴らしいことですね。この聖会の2でも私たちは神様と出会っています。彼は口下手なので非常に口の達者な、アロンという人が一緒に彼と共に立つことになりますけれども、私たちはクリスチャンとして歩んでいるときにモーセのように同じような道をたどることがあるでしょう。いろんなところを通りながら、ああ私って何もできない、何にもないな、そのように思うときにこそ、私たちが弱さを感じるときにこそ、神様はご自分の力を完全に表してくださるお方であります。モーセは神様と出会いました。それはモーセにとって清めの経験でもありましょう。私は新年聖会で鹿島先生のメッセージを思い出しておりました。先生は出エジプト記の3章からメッセージをしてくださいました。あなたの履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。そこから先生はお話をしてくださって、私たちに語りかけてくださった、それはあなたの履物を脱げ。昨日のように先生のメッセージを思い返しております。モーセは柔和な人であります。 民数記の12章の3節で、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったって書いてあります。すごいですね。誰よりにも勝って柔和だって、自分が認めるのはちょっとおぼつかない、私は誰よりも柔和です、そんなこと言ったら周りの人がへーと思っちゃうかもしれませんけれども、周りの人が、神様が、彼は誰よりも勝って柔和だった、そのように言ってくださっている。いろんなところを通りながら彼は柔和さを学び、またさらに柔和さというものを、ある時にはとても愛にあふれ、ある時にはとても厳しいんですけれども、柔和さを彼は持っていました。神様が私たちにくださる身の中に柔和っていうものがあります。神様は素晴らしい素晴らしい身を私たちに与えてくださっています。ガラテヤ書のところに書いてあります、御書にありますけれども、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善、柔和、自制です。そういったものも書かれてあります。私たちの生涯、愛という実をたくさん持って歩んでいくことができたら本当に幸いですよね。そして愛の実を知らずにいろんな方々にお分かちしている、そんな生涯を歩んでいくことができるんです。振り返った時に、生涯を終えた時に、私たちは忘れているけれども、あなたのあのお祈りで励まされました、あなたのあのくださった御言葉で強められました、あなたの眼差しで、あなたの優しい言葉で私は守られました、そして主を見上げることができました。え、そんなことあったんですかと私たちは言うかもしれません。私たちの生涯、たくさんたくさんの実を結び、またたくさんのたくさんの実を周りの方々にお伝えしていくことができるんですよね。モーセは預言者として召され、イスラエルの民を導きますけれども、イスラエルの民は神様の臨在というものを知りながら、学びながら歩んでいきます。幕屋というものを中心に神様を礼拝し、神様を崇め、また神様と共に歩む、そういう歩み方をします。昼は雲の柱がそこにありました、夜は火の柱がそこにありました。その雲の柱、火の柱が移動した時に、民は移動していきました。とどまれという時にはとどまりました。それは神様の保証に合わせて歩んでいくということを学ぶ、そのような時でありました。神様からのゴーサイン、ストップサインということを午前もお話をしました。アブラハムがその神様のゴーサイン、ストップサインというのを的確に感じて行動したということをお話をしました。イスラエルの民は安息日を聖とするということを学んできました。聖なる神様がいらっしゃる、だから安息日は聖なる日、民は安息日を学んでいきました。そして神様の前で憩い、感謝をしていきました。毎日不思議な不思議なことが起こりました。それはマナという食べ物が与えられるということです。これは何だといった、そこから来ているそうでありますけれども、マナ、そうそう、森永製菓でマンナという食べ物がありますよね。ご存知の方どんくらいいらっしゃいますか？ほとんどご存知ですね。まだご存知ない方もいらっしゃいますけれども、創始者の森永さん、クリスチャンでね、でエンジェルがそこに書かれてありますけれども、 マンナというものをこう手にしますと、その脇にマンナの由来が書いてある。旧約聖書でこういうことがありました。すごいですよね。聖書の言葉、聖書の由来というものがそこに書いてあって、子どもさんの健康のために良い食べ物と思って作られましたということが書かれてあります。イスラエルには毎日マナが与えられていました。安息日の前には2日分のものを収穫することができて、それを、持って帰ることができました。それは2日目になっても腐ることはありませんでした。神様は素晴らしいお方であります。日々の糧を与えてくださいました。私たちも毎日毎日神様から日々の糧が与えられていますし、毎日毎日神様からの御言葉が与えられていることは素晴らしいことですよね。エジプトから脱出をするときに神様は素晴らしいことをしてくださいました。それを記念として住越の祭りが今も祝われていますけれども、神様は歴史において素晴らしいことをしてくださった。それを私たちはこの聖書を通して知ることができます。神様は私たちを満たしてくださるお方、神様を導いてくださるお方、そういうことをイスラエルの民は学んでいきました。そしていよいよ約束の地に行くのでありますけれども、父と蜜の地というものであります。今年私は梅田先生、俊江先生から教えていただいたんです。それは先生がイスラエル旅行に行って、聖書にある父と蜜のということについて教えてくださったんですけれども、あの父というのは、羊の父だそうですよ。そして蜜というのは夏目安の甘い甘い蜜のような、そういったことを言うんですよっていうことを教えていただきました。はあ、そうだ、素晴らしいなと思いました。神様は蜜と乳、素晴らしい素晴らしい地にイスラエルの民を招き入れ、そして羊たちが戯れるような、豊かに豊かに戯れ、そして夏目安がありまた井戸があるような、そういう地へと導いてくださるお方であります。カナンの地に行くときに現状調査をすることになりました。12の部族から1人ずつ有志が選ばれて40日調査します。そして帰ってきたときに10人は言います。良い地だけれども、本当に良い地だけれどもというのですね。それが民数記の13章に書かれてあります。本当に素晴らしい地だ。13章の27節を読みします。261ページ、旧約聖書の261ページでありますが、彼らはモーセに語った、私たちはあなたがお遣わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ここまではよかったんですね。その後です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。そして33節、私たちはそこでネフィルムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちが、いいですか、バッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。そのように書いてあります。バッタ、小さな小さなバッタです。バッタでも子供のようなバッタもありますけれども、バッタのようだった、誰も言ってないんですよ。でもバッタに違いない。そのように相手から見たらきっと私たちはバッタだ、いやバッタに違いない、そうだそうだ、 そのように思った。王子教会の田辺久夫先生がこのところからバッターシンドロームということをお話をしておられました。シンドロームというのは症候群というの言葉でありますけれども、誰も何も言ってないんですけれども、私はバッタだ、私はバッタだ、バッタだ、バタバタしちゃうような感じですけど、ダメだ、もうダメだ、無理というのがバッターシンドロームだ。でも大切なのは、自分はどうだとしても神様がいてくださるかいてくださらないか、いや神様がいてくださるだったらできるじゃない、それが信仰なんですよということを先生はお話をしてくださいました。10人の人たちはあかん、無理と言いました。40日前の行くぞというそういう言葉は、思いはどっかに消えてしまったようであります。しかし10人のうちの2人は違いました。できる、主が共におられるから私たちにはできる、そのように言ったのです。それがヨシアとカレブでありました。決断というのは大きなことであります。その決断を、信仰の決断を神様は喜んでくださいます。カレブはその時できると信じました。10人の者たちはできない、否定的な言葉っていうのはずっと広がっていくものであります。静岡教会の松村道夫先生が礼拝の中でこのようなことをおっしゃっておられるのは、私はその席に座りながら聞いておりました。この民数記のところから先生がメッセージをしてくださったんです。教会は言論の自由があります。どんなことを言っても良い、それが教会でありますけれども、何でもお話をして良いのですけれども、不信仰の発言は周りに影響してきます。ですから信仰を持った発言をしましょう、そのように先生はおっしゃっておられました。不信仰のできないという言葉は広がっていきまして、ダメだと思ってしまいます。エジプトに帰った方がいい、そのように思う人たちもいたでしょう。そしてなんと石でモーセを撃ち殺そうと思うような人たちもいたのであります。ダメだではなくて、2人はできると言いました。神様は信仰の決断を、また神様を信じて共に歩む、その歩みを喜んでくださるお方であります。イスラエルの民は40日探っていた、その40日、それを1年と数えて40年間アラノを行くことになりますけれども、彼らには最終的な行き先は分かりましたが、そこに行くまでに神様が導かれる道を歩んでいくのです。その道は決してたやすい道ではなかったと思います。しかし神様が共におられる、神様がおられるならば十分である、神様は備えていてくださる、だから大丈夫だ、そういうことを訓練される、そういう時でありました。神様を礼拝し、神様のゴーサインとストップサイン、そういったものを見て歩んでいく、そういう40年間であり、また不平不満を言ったその世代はこの40年の間で変わっていってしまいます。神様はイスラエルの民を導いてくださいました。双心ではなく神様だけを頼りに生きる訓練、それは信仰の生涯の素晴らしい訓練であります。二つ目にお話をしたいのは信仰のバトンタッチということであります。 モーセは120歳ヨシアに信仰の指導者としてのそのものを渡していきます。そのアロンも亡くなり、そしてモーセも召されます。ヨシア記はモーセが死んでからヨシアがリーダーシップを取って進んでいく、そういったことが書かれてあります。ヨシア記の1章の4節には、あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる、そのように書かれてあります。神様が新たにモーセに大きな大きなビジョンを与えてくださるんです。そしてそのビジョンに向かってモーセのスピリットを継承したヨセフが、そしてイスラエルの民と共に前に進んでいきます。そして今日のヨシア記の14章になるんですけれども、85歳のカレブというおじいさんが大きな声で真剣な思いで語ります。しかし私は私の神主に従い通しました。胸を張って彼は言うことができたのです。十二の者たちがダメだと言ってもできると私は言った。その信仰を今に至るまで守り通した、主に従い通した、そのように言うことができました。歩み続けたのです。85歳です。カレブは85歳になっても45年前の信仰と変わらなかったのです。12節では、今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください、そこにアナク人がいて城壁にある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます。できる、そういう信仰を彼は持っていました。信仰を持ってできる、神様がいてくださるから大丈夫だ、そのように言う方の周りには何とも言えない平安が、そういう雰囲気があることでありましょう。カレブはそのような生涯を送っていったのであります。主が語られたように、主が共にいてくだされば私は彼らを追い払うことができる。ユダ部族を代表して彼は大きく語っています。85歳のおじいさんの信仰を誰が見ていたでしょうか。それに続く人たちであります。その人たちはどう思ったでしょうか。あのカレブじいさん、まあ年がいもなく歯をガタガタ言わせて興奮してあんなこと言ってるよ、もう困ったなって思ったでしょうか。そんなことは思わない。あのカレブのように私たちも信仰を守り通そう、主に従い通そう、私たちもそのような生涯を全うしようと思ったのではないでしょうか。決断というものがあります。私たちにとりまして信仰を持つという決断、江藤姉妹が信仰を持つ決断をされた、そしていろいろなことを経験しながら誰にも言えずに思っていた時に全部を神様にお委ねした、その時に圧倒的な平安があったということをお話をしてくださいました。神様が清めの恵みに導いてくださいました。全部を神様にお捧げするということは本当に素晴らしいことであります。 皆さん、私たちの生涯、従い通す、捧げ尽くす、そのような生涯をこれからも歩んでいこうではありませんか。神様は私たちのために命を捨ててくださったんです。その方に私たちの生涯を委ねて歩んでいく、お従いするということは光栄であります。神様が招いててくださるんです。私たちのために命を捨ててくださったのために、私たちの生涯を捧げることができる。いろんなところで、家庭で、職場で、あるいは献身をし、神様のために私たちは働くことができる。神様が与えられた恵みを周りの方々にお伝えすることができる。そういう生涯って本当に素晴らしいではありませんか。私には90歳の母がいます。私が東京で悩み、自死を考えた時に教会に導かれ、イエス様を信じました。それから私はイエス様が大好きになりました。イエス様を信じた時に私は思いました。私も先生のように牧師になりない、なりたいな、そのように思いました。その先生はジョン・ウェスレー・グレイビルという先生でありますが、先生のように牧師になりたいな、そのように思いました。いつか川村昇先生がお話をしてくださいました。本当に救われたならば、その時に献身をしたい、神様に全てを捧げたい、そのように思うのは自然なことではないでしょうかっておっしゃいました。私はアーメンだと思います。私もそのように思いました。イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださった、主よ感謝します、この喜びを伝えたい、そのように私は思いました。皆さんもそうではないでしょうか。そして今あるのでありますけれども、私の母にも父も神様の恵みを伝えるようになりました。やがて母も父も静岡教会に行くようになり、洗礼を受けることができました。去年まで戸塚先生が静岡教会で牧師を神村先生としてくださっていましたけれども、本当に母がお世話になった東京で先生によろしく伝えてくださいと母が言っておりました。よろしくと申しておりました。その90歳の母に毎朝また夜に電話します。朝7時に電話します。母さん元気、元気だよ、今日も頑張ろうね、頑張るよって言って切ります。ほんの10秒か15秒ぐらいですけど夜の9時にはもうちょっと長くお話をして、今日どんなことがあったって言って最後にお祈りをしますけれども、ある朝電話をします。するとただし今日はね4時に起きただよ、静岡の方言でありますけど起きただよ、そしてね競歩お祈りして聖書を読んで、競歩と翼をゆっくり読んだ、あれは読み応えあるねって言って、そしてゆっくり読んで、そして賛美歌を歌って、また聖書を読んでお祈りして、お祈りが終わった時に電話がかかってきただよって話をしてくれました。90歳の母です。私は60歳ですからまだまだ30年先でありますけれども、30年先、お年頃になるわけでありますけれども、いろんな、でも信仰を守り続けた、聖書、イエス様大好き、聖書大好き、そしてお祈り大好き、今日も神様が導いてくださる素晴らしい一日 そして今日も一日を終えることができた神様感謝しますという、そういう生涯を私は送りたいなって思いました。救いの天気というものもありますけれども、神様は清めの天気というものを与えてくださっています。午前もお話をしましたけれども、全く信仰と全く献身、神様を全部おいらにするときに、神様は私たちの必要、アドナイユレの神様は備えを、私たちの必要なものを備えてくださるお方であります。モーセは神様と共に歩みました。その信仰をヨシアもカレブを受け継いでいったのであります。聖火清めというものを経験し、あの時経験しただけでなくて、毎日毎日神様と共にこの清めの恵みを更新していくんですね。いろんなことがあって、私は確かにあの清めの経験をしたけれども、私の思い、私の心の中の思い、私の言葉、そういったことは神様に喜ばれなかったな、あの方を傷つけてしまったなということを感じた時には、すぐにまたイエス様のところに行ってお祈りする、するとまた清めの恵みが更新されていきます。そして生涯、私たちは神様と共に歩むことができます。外なるものはだんだん衰えていきます。先ほど私も経験しました。静岡教会でって言ってちょっと止まったでしょ。あの時戸塚先生の名前が出てこなかったんです実はそしらぬ顔をして頭をフル回転してそうそう戸塚先生って思い出して、戸塚先生がと分からなかったと思いますけれども、そんなことあります。外側はだんだん衰えていくんです、ね、でも内なるものは日々新たになっていくって、素晴らしい生涯ではありませんか。神様と共に清めの生涯を歩んでいく、そしてますます神様を褒めたたえ賛美していく、神様に感謝していく、神様にお祈りをしていく、そのような生涯を歩んでいこうではありませんか。心の中には愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制、さまざまな実が与えられ、神様の平安が与えられ、試練の時も私たちあります。突然病気になるっていうことだってあります。でもその時に賛美歌を神様を思い出させてくださったり、また共に賛美歌を歌ったりすることによって、また信仰が強められる。私たちの信仰というのは一人で守れるものではありません。ですから教会があります。兄弟姉妹が、祈りの友があります。そして私たちは支えられながら信仰の道を歩んでいくことができます。清めの道、それは素晴らしいことであります。神様に感謝し、賛美をし、一日一日をこれからも歩んでいくことができるんですね。そして主が良きサマリア人のようになってくださったように、私たちは誰かに何かできないかなって思うようになっていきますよね。福音、キリストの福音を伝えたい、神様の愛をもっともっと誰かに伝えたい、そのように思うことって素晴らしいことであります。そして私たちはお祈りをしていきます。神様の愛、私たちに注がれた愛は、湖に石が投げられると波紋が広がってくるように、私たちを通して周りの人たちに広がっていきます。私たちの生涯はあとどのくらいでしょうか。10年でしょうか、20年でしょうか、30年でしょうか、40年でしょうか、それは分かりませんけれども、私は従い通しましたと言えるような、燃えるような信仰を持って、江藤先生がそうであったように、信仰の生涯を歩んでいこうではありませんか。午前中に ローマ人の手紙を学びましたけれども、12章の最後のところでは迫害する者のために祈りなさいということが書かれてありました。ネロの迫害の時に迫害する者のために祈っていたクリスチャンたちがいたのであります。それは主の教えであり、まだこのローマ人の手紙が書かれてあり読み継がれていたからこそ、迫害する者のために祈り続けた人たちがいた。迫害があり殺されてもライオンに噛み裂かれても信仰を捨てなかった人たち、信仰障害を守り通したそういう人たち、迫害する者のために祈り通した人たちがいます。私たちも信仰障害を主と共に歩んでいきましょう。私たちの周りにはまだイエスも知らない人たちや苦しむ人たちがいます。外国から来られている人たちもいます。さまざまな病や苦しみや思わぬ苦しみ、悲しみの中で悲しみもう立ち上がれないほどの人たちもいます。そういう人たちのために私たちは何かすることができます。職場で苦しんでいる人たちもいます。そういう人たちに私たちは寄り添い、共にお祈りをし、救いの恵みを確認しながら、また清めの恵みを伝え、また清めの恵みに生き、イエス様の福音を伝えていくことができます。小林和夫先生がおっしゃっておられますけれども、ホーリネスの恵みっていうのは内側にぐーっと来るでしょう。するとね、それで終わらないんだよ。神様の愛をいただいて何とかして福音を伝えたいという宣教の思いが内側から外に溢れ出ていくんだよ。それが清めなんだよということをお話をしておられました。ああ、私は清めを受けました。ああ、感謝です、感謝です。それも素晴らしい。でも本当の清めは何とかして福音を伝えたい、周りの人たちに福音を伝えたい、あの宣教師を支えたい、宣教師のために祈りたい、家族のために祈ろう、そしてさらに宣教師をこの日本から伝えていきたいという思いになっていくのではないでしょうか。個人のホーリネスというのはとどまりません。社会を清めていくホーリネスになっていきます。それをソーシャルホーリネスと言いますけれども、広がっていく。ウェスレーは個人や、また病院や家父の職業や囚人連動や奴隷解放、そういったことにもどんどんどんどん広げ、またたくさんの本を作っていき、賛美歌がチャールズ・ウェスレーによって作られてきました。私は午前の話で聖書の朗読のお話をしました。翼で私は岡山教会の渡辺園江先生が祈祷会で福音賛美歌の一番最初から最後まで賛美をする、そういうことをしましたということ書かれてありましたよね。あれを読んだ時にいいなと思いました。賛美歌を最初から、福音賛美歌が最後まで賛美してみたいな。でも私はピアノは弾けません。音源があったらいいなって思っていました。いろんな知恵が与えられて、今の富士見大教会のホームページに福音賛美歌っていうのがあるんですけども、その賛美歌には音源がいろんなとこから加えられていっています。なんとあと10曲ぐらいで福音賛美歌全部がこう音源があるんですね、入るようになります。そして後ろにおられる 脇田由美姉妹がそれに賛美歌を歌を加えていってくださるんです。私はこの立館聖会の時に脇田さんが歌ってくださった林間聖会の賛美歌を何度も何度も何度も聞いて祈って祈ってそしてこの場所に来ました。賛美歌って本当に素晴らしいですよね。そういった音源を通しても私たちは賛美することができる、また聖書を読むことができる。目がしょぼしょぼしてなかなか集中力もいかなくなるような時が来ますけれども、でも耳から聞いて聖書を読むことができる。この秋にはさらにいろいろな俳優さんが、新改訳聖書2017を朗読したものが無料で公開される、そんなことを聞いておりますけれども、今は恵みの時代に私たちは聞いています。神様は私たちに信仰を守り通すように、主に従い通しました、救いの恵みを守り通しました、清めの恵みを守り通しました、そして私たちはやがてのようにイエス様に会うことができるんです。そのことを感謝しようではありませんか。アブラハムは外に出て空の星に数えてごらん、あなたの子孫はこのようになると言われました。そして信じました。私はインマヌエルにの教会に導かれているということを本当に感謝しています。インマヌエル教会はかつては全権攻略といって全ての県に一つ以上の教会をといって言った、そういったビジョンが与えられた。そしてそれに向かってみんなできる、今から比べたなら教会数っていうのはそんなに多くなかったはずであります。でもできる、できるって思ったんです。そしてみんなで祈っていって前進していったんです。そしてできていった。海外にも宣教師を送ろう、インドに送りましょう、いろんなところに送っていった。そしてそれがなっていった。私たちはさらにきっと教会を生み出す教団になっていくと私は信じています。そしてこの教団からさらに多くの宣教師を牧師を輩出していく、そしてさまざまな分野に地の塩となり、また世の光となっていく人たちが、私たちがいろんな働きをしていくというものを思い描いています。かつて私たちの先輩が思い描いていた幻、ビジョン、スピリットというものがあります。そういったものを私たちは受け継いでいるんです。そして神様に私たちは信仰を守り通した、主に従い通しました、そのような生涯を歩んでいこうではありませんか。祈り通していこうではありませんか。そして生涯を終える時も神様に感謝します。神様は共にいてくださることをありがとうございます。そのようにして生涯を終えようでありませんか。戸塚先生にお祈りをしていただきたいと思います。